はい、どうも皆さん、こんにちは。先日ですね、うちの長女がですね、幼稚園を卒園するということになって、で、なんつうの、幼稚園の中のお別れ会をしたらしいんですよね。で、それが、その年長さんが、なんかこう、パンケーキを焼いて、で、その、招待状、パンケーキ会に来ませんかみたいな形で、年中さん、年少さんをお招きして、おもてなす、みたいな、そういう、そういう、一幕が、あったらしいんですよ。で、それはその、保護者は入ってないんですけど、で、それはまあ、先生方が考えてくる。で、その、次女はさ、年少さんなんで、まあ、食べる側。で、もちろん年長さんも食べるんでしょうけど。で、その時に、なんかその、招待状っていうのカードがあって、で、プラス、なんかね、赤いカードがあって、あれ1号とかって言ってて、その子供たちが。で、その、長女に、かなちゃん何したのって言ったら、チョコっつって見せてくれたのは茶色い、ね、紙で。で、その、チョコとイチゴだけなのって言ったら、いや、メープルシロップもあったよ、つって。じゃあ、メープルシロップは黄色なのって言ったら、違う、その、長女がね、違う、ペールオレンジって言ったんですよ。で、これ、その、あのね、本当、これは分かる人と分からない人がいると思うんですけど、ペールオレンジって肌色のことなんですよ。旧肌色なんです。ね、旧ジャニーズ事務所みたいな。で、これはさ、でもさ、結構もう10年ぐらいなるんですよね、ペールオレンジは。で、結局その、子供がいる親はもうピンとくると思うんですよ、ペールオレンジで。でも、僕、子供いなかったらピンときてない、スルーできるやつでもあるっていうか、肌色肌色って言えるやつでもあって。でも、まあ、注意深く文房具屋さんに今行って見てみればいい、わかるんですけど、肌色という言葉はもう、この世にはないことになってるというか、使われてなくて、クレヨンとかでも肌色とは書かれてない、ペールオレンジって書かれてる。で、僕は、自分の中、脳内で、まあ、肌色ねって変換して、あ、ペールオレンジなんだって言ったんだけど、まあ、僕はその知識があったからね。ペールオレンジか。あ、でも、本当にペールオレンジって言うんだなっていうか、その、結局、その長女はもう、肌色という言葉を知らない世界に生きてるわけ。だから、それは肌色だよって教えるのはもう、完全に間違いだし、僕が長女から肌色じゃないよ、ペールオレンジだよって教えてもらわなきゃいけないんですよね。で、これは本当にそりゃそうだなって思ったの。で、今日日ね、その肌色ではなくてペールオレンジにした理由っていうのも、ね、呼び方を変えた理由っていうのも、もう当時から割と報道もされてたけど、ちゃんと理由があって、もう今日日ね、その、日本も国際化してさ、そのクラスにさ、黒人の子とか、その、要は黒人、アフリカンのね、だからその、八村塁選手みたいな人もいたでしょうし、新潟にも。で、東京にもそういう人もいっぱいいるじゃないですか。で、公園で遊んでてもさ、その、この方のね、お母さんかお父さんは、きっと、アフリカの方なのかなっていう、子が普通にね、ベラベラに日本語を喋って遊んでる風景とか全然見えるわけよ。で、白人の人も普通にいるんだよね。ね、お父さんかお母さんが欧米の方なのかな、みたいな。で、そういうクラスになってきて、もちろん、ね、アメリカほど半々とかじゃないですよ。だけど、普通にどのクラスにもいるっていう、特に都会とかではなってきた中でね、その、ね、先生がさ、じゃあ、顔は肌色で塗りましょうとかね、あるいはその、メープルシロップのが欲しい子は肌色のカードを取るのよって言った時に、え、肌の色って思うわけじゃないですか。その、まあ、八村塁選手が子供だった頃で言えばね。で、いや、俺の肌はこの色じゃないんだけどってなるわけじゃない。だから、その肌色は、ね、ペールオレンジが肌色として流通できたのは、多分もう基本的にはここには日本人、黄色人種ね、 我々しかいないですよという、前提でしか成り立たない言葉で。で、またその国際化が進もうが進む前が、もしかしたら本当に1000人に1人とかの割合で、昔からもう肌が肌色じゃなかった人だって いるわけじゃないですか。アルビノでよかったんでしたっけ、いわゆるその色素欠損症っていうのがあってさ、で、そういうのも遺伝的にあるからさ、その人はもう昔からそのね、髪も金髪で、色素全部抜けてって、目も茶色でっていう人って、今も いる、昔からいたわけじゃん。でも、その人はもう存在はなきことにされてて、あ、まあこの人は病気だから、肌色じゃないんだねってことなんだけど、でも、もうことここにいたってね、今も肌色で押し通してるとしたら、もうすごく、その、まあ、いわゆるそのインクルーシブっていう言葉があるんですけど、いろんな人を包摂していこうよっていうね、そういう社会にしていこうよ。で、そのためにはその言語運用もインクルーシブにしていかなきゃいけないよね。っていうものの一貫性がペールオレンジであって、これっていわゆるその、よく言われる言葉狩りに意味がないってやつあるじゃないですか。障害者を、の害をひらがなにすることで差別性をなくすみたいなやつとか。で、それは僕もよくわかる。本当にそうだと思うこともある。その言葉をタブーにすれば差別がなくなるわけじゃねえよっていうのは本当にそう思う。だけどこの肌色とペールオレンジ問題はそれとは違うのよ。インクルーシブな言語運用の問題であって言葉狩りじゃないんです、実は。で、あとはその、まあ、だから男女二分法とかもこれから変わってくると思いますよ。だからパスポートにも、男ね、メイルとフィーメイルとアザーっていうですね、3つ目ができるはずだし、日本もね。で、あるいはその3呼びとかも結構インクルーシブだったりするわけ。つまり、なんだろう、幼稚園とか小学校で何々ちゃんとか何々くんではなくて、まあ、男子も女子も、そしてそれ以外も3で統一しようっていうのがあって、で、それは僕、そのトランス男性と話してて、やっぱりちゃん呼びが本当につらかったっていう子も知ってるし、だからそれはすごくいいことだと思うんですよ。で、結局、その娘がね、3って、ね、同級生を3って呼んでるであったりとか、ペールオレンジって言ってるっていうのを、僕はむしろに娘からその人権意識とか、インクルーシブな言語運用を学んでて、ね、で僕の方が学ばなきゃいけなくて、僕の中にもまだ脳内に肌色が残ってたんだなって思ったの、その会話を通して。で、なんかその時に、あ、本当教育ってペールオレンジを教えることなんだなって思ったんだよね、その時にね。で、こういう話をすると、まあよ、まあヤフコメ世論的なバックラッシュ陣営は起こるんだろうなとも思う。あの、なんか肌色ぐらいいいだろうみたいなのとか、さんとか、くんとちゃんだろう、男と女はみたいなのとか、なんかこういうバックラッシュ陣営は多分こういうので元気になるんだろうなっていう感じはすごい予想がつくんだけど、まあこの人たちと僕は まともに対話をするつもりはないけど、会話にならないから、前提が違いすぎて。だけど、まあ感覚が決定的に違うんだろうな、何かしらの、みたいなのは思ってて。ただ、その、僕が一つ言いたいのは、そのバックラッシュ陣営だって、何かがの表紙で、まさに自分の娘がアルビノになるかもしれないし、ね、自分自身が海外に赴任になった時に、ね、エレベーターの中で白人に I hate yellow って言われるかもしれない。僕そう言われた人実際知ってます。で、その時に初めて、やっぱりインクルーシブな社会って必要だなって思うわけじゃない。だけどさ、そうなって初めて知るのってダサくないですか？で、なんかこのバックラッシュ陣営って決して自分はマイノリティにならないという自信がなぜかあって。で、何か障害を抱えるかもしれないじゃない。で、その時に初めて、いや、ね、エレベーターとか行ってんじゃねえよって言っていたことを後悔するわけじゃないですか。なんかさ、その感じとかが、すごく、まあだから、ね、インマニュエル・レヴィナスという人が、ね、老人は未来のあなたであり、赤ん坊は過去のあなたであり、病人はいつかあなたがなるかもしれないものなのだ。 だからそういう人たちに優しくする社会を設計することはあなた自身を愛することなんだって言ってるんだけど、まあジョン・ロールズの反転可能性とかもまさにそういうことなんだけど、なんかこの感覚っていうのは実はなんかペールオレンジっていう言葉から実は我々多くを実なんか社会について多くを学ぶことができるんだろうなとか思いますよ。まあだからこういうのってだからその LGBT 問題とかにめちゃくちゃ近いところにあるものなんだろうなっていう感じがしますよね。ただまあ人間の脳っていうのは認知的な負け物で認知的なケチと言われていて、そして人は世界像を自分でアップデートすることを極端に嫌うから、まあバックラッシュ陣営っていうのはいつのまで経ってもいなくはならないんだろうけど、でもまあ根気よくね、インクルーシブな社会、インクルーシブな言語運用、こういったものを、我々、根気よく進めていかなきゃいけないし、まあだからこそ、娘も今肌色じゃなくてペールオレンジを学んでるし、そしてまた理解増進法によって、ね、ゲイやレズビアンっていうのは、病気でも何でもない、異常でも何でもない。ね、だからそういう人をいじめるっていうのもありえないっていう教育が、ね、小学校でもならされていく。めちゃくちゃいいことじゃないですか。ね。怪物っていう映画見てくださいよ、本当に。みたいな。なんかちょっと、まあ、フリートークらしからのフリートークをしてしまいましたけど、聖書研究いきます。神と論じ合うことの意味。ヨブ記の13章の3節ってとこで。だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたいという言葉があります。で、ヨブは新学生の模範解答を繰り返す友人たちに対して、そんなことは私も知っている、黙っていてくれないかと苛立ち、そして私はもうお前たちは無視して神と直接論じ合うから、それをあなたたち黙って聞いててくれないっつって神に訴えを直接始めるんですよ。でね、これは、佐藤勝さんがね、本に書いていて、ああ、すごい面白いなと思ったのが、いわゆるその、コルプス・クリスティアヌムって、ユダヤ・キリスト教社会って言われるんだけど、いわゆるまあ、欧米ですよね。で、ユダヤ・キリスト教世界では、論証とか論理とか弁証っていうのが発達してきたんですよ。ね。だから、いわゆるその、アジアっていうかさ、その、もちろん日本や中国にも、東洋のロジックっていうのが発達したんだけど、でもやっぱその論証とか論理とか弁証がとてつもなく発達したのは西欧世界なんですよ。だからまあ科学でリードしたわけなんだけどね。で、なんでユダヤ・キリスト教世界でそういう論証論理弁証が発達するかっていうのは、預言者とか神の民が神ご自身と論争するからなんだって佐藤勝さんが本に書いてたんですよ。そう言われてみたら、アブラハムも神と論争してますよね。で、そもそもアダムとエヴァのあのやりとりが、もう神との論争じゃないですか。原罪を犯した時に、あ、お前なんで食べたんだ、いやいや、女が食べましてね、みたいなやつとかもそうだし、ね。で、アブラハムのね、ソドムとゴーモラの下りとかも、神と交渉してますよね。で、モーセもそう、預言者たちもそう、神の民もそう、サムエルもそうじゃないですか。だから、あの世界って神と人が論争する世界なんですよ。だから論証論理弁証が社会で発達するんだって佐藤勝さんが書いてて、本当なんか納得したんですよね。で、さらに佐藤勝さんが言ってたのが本当そう、これもすごいなと思ったのが、そして加えて神が常に負けるからだって言うんですよ。どういうことって思うじゃないですか。なぜかというと、一度でも神が勝っていたら、神の裁きによって地上に人類はいないだろうからっていうのが佐藤さんの論理で。だから、その、我々がまだ息してるってのが、神が負け続けてくれてることの証拠なんだっていうんですよね。これも面白いですね。で、モーセもアブラハムも預言者たちも神と語り合い、神と人の仲裁を申し出たと。で、人間の側に勝ち目はないが、あえてそうすることを神が喜ばれているかのように見えることもある。そして神はそれらの神の人の訴えに耳を貸し、そしていつも救済の道を備えた。 だからここでヨブが神と論じ合ってみたいと言ったのは不遜なことでもないし不敬なことでもなく正当的な権利の行使だし、それはむしろ神の喜ばれる態度だったんじゃないかと僕は思うんですね。でしかしヨブ記で起きたのは神によるヨブの論破でもヨブによる神の論破でもなかった、ね、結論を読むとわかるんだけど論理を超えたところによって神はヨブに答えられたんですね。で神の啓示っていつも論理や理性を超えているんですよね。で理性の範囲に収まっていたらそれは啓示とは言わないわけじゃないですか。それはただのロジックなわけで。でまあ僕自身も鬱になって2年間動けなくてっていう病気を経験したんだけどね。その私の病気も本当にそのようなものだったなと思ったんですよ。うつ病になり神と議論しました。で議論する気力も尽き果てました。で、神様が今そこにいてあなたが病んでいるそのことそのものが私の、ね、神の飯の真ん中にいることだっていうふうに教えてくれた瞬間があったんですよ。今ね、だからそのうつ病で自分の証明が果たせない自分の飯のね、なんかこの道を行くと決めた道から転げ落ちて今うつ病で休んでる、治ったらまた歩み始めなきゃみたいに思ってたのが、いやそのうつ病というのが私のコーリングなんだって言われた時があって、あるいはその地雷を踏んじゃったなーって思ってた時があって、まあ運悪く病気になったなーって思って、でだけどいやそうじゃない、地雷踏んだんじゃなくて宝くじに当たったんだと、病気という宝くじに当たったんだ、こんな経験なかなかできないっていうふうに神様から語られた時に、それはもう理性を飛び越えて僕の世界観を変えてくれたと思っています。そしてその世界観の改変によって今の私の働きっていうのがあると言っても過言ではないと思ってるのね。で、神と論じ合うことは有益なんですよ。それは神の気持ちを変えるからではないんですよ。神を論破して神を曲げることは私たちは、ね、できない。だけど、神と論じ合うことによって私たちの世界が変えられちゃうんですよ、なぜか。で、それがヨブに起こったことじゃないですか。あるいはそれがね、ヤコブが野僕の私で、神と格闘してあなたは神に勝ったって言われたわけじゃない、まあ、神は負けてあげたわけじゃない。だけどその後変わったのはどっちですか？ヤコブの方だよね。名前がイスラエルと変えられ、そしてイスラエルは生涯びっこを引いて歩くことになった。つまり自分の弱さを身に帯びて共感的に生きることができるようになったんだよね。あれだけ強欲な人だったのに。そういう、なんていうの、神との論、そう、神と論じ合うことの意味ってそういうところにあるんじゃないかなというふうに思ったりします。ということで、まあ、今日なんか、硬い話が多かったですけど、神と論じ合うことの意味というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。